んなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団シタダの提供でお送りします。馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りしています。
心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番館事務長の山下達郎です。奥山健一です。12月に入りまして、12月ですから、本格的にクリスマスですね。僕は世代的にはやはりクリスマスソングといったら、山下達郎さんのクリスマスイブを推したいなと。クリスマスイブが使われた、JR 東海の新幹線の CM っていうのは非常に今見ても、素晴らしいと言いますか、グッとくる CM だなというふうに思います。というわけで、一曲お届けしたいと思います。山下達郎でクリスマスイブ。今回のテーマはですね、以前もちょっと取り扱ったことがあるんですけども、またもう一回介護ロボットについてお話をしようかなというふうに思います。改めてそもそも介護ロボットって何ってことなんですけども、厚生労働省が、示しているロボットの定義を満たした上でロボット技術が応用され、利用者の自立支援や介護者の負担軽減に役立つ介護機器を介護ロボットと呼んでいるそうです。定義としては情報感知、これセンサー系になります。判断、知能制御系と、また動作するという、これ駆動する駆動系でございますね。この3つの要素が入っている技術を有している、知能化した機械システムをロボットと呼ぶそうでございます。介護ロボットといってもですね、どのような機能があるのかなど、形や種類現在様々ございます。どうしてもロボットと申しますと二足歩行のねロボット、ロボコップとかね、元祖というわけではないんですけども、ガンダムとかマジンガー Z とか、ありますし、で自分からしたら私はやはり、エヴァンゲリオンで人型ロボット想像しますが、ではなくてですね、介護者の体に取り付けて異常解除、等のですね、力のサポートを行ってくれるロボットっていうのもありますね。なので人型のロボットっていうもの自体は現状なかなか、入ってはいません。そういうものではなくて部分的にサポートするロボットっていうのが、ございますね。その介護する介護者の方の力をサポートするロボット、 また、見守りのセンサーとしてのねロボットっていうのもありますね。あとはまあご利用者の心を癒すセラピーロボットというのもございまして、形によっては犬や猫ちゃんなどのですね動物型のロボットですね。こういったものが心を癒す効果や認知症予防を目的に開発されているそうです。で中にはですねいわゆる、AI を人工知能ですね搭載して、会話をすることが可能なロボットもありまして、コミュニケーションを取れることで認知能力の、位置向上やストレスの軽減につながると言われているそうです。非常に注目されている理由なんですけども、これは介護の世界だけではないと思うんですけども、慢性的な人手不足ですね。あとは実際に介護者側の体心の負担軽減、あとはご利用される方の心のケアというものが、今、考えられている。他の業界でもなかなかこの人手不足っていうのは深刻、それに対してはこういった AI ロボット導入が待たれていると。よく最近、目にしますのが2000ほにゃらら年には AI に置き換わる仕事なんていうのもございますけどね、以前も放送で申しましたけども、この介護の世界に関してはなかなかこの機械テクノロジーの導入っていうのは当初は私もないと思っておりました。やはりなんていうのかな、ホスピタリーを求めるというか、介護の世界では人と人とのつながり、接触、思いやり、おもてなし、そういった心と心でケアをするというのが大前提というのがございまして、裏を返せばそれだけ人手もいました。非常に人材も、おりまして、そういうものが可能な時期だったとは思います。特に医療の現場ではない介護の現場で、差別化を図りたいというのも非常にあったと思いますので、機械ではなく人の手でというのが非常に介護の世界で浸透していた、思想といいますか思いが強かったものですから、我々の施設におきましても、入浴介助のいわゆる機器はありますけども、なるべくですね自動化ではなくて、機械なんですけども人の手で動かす、そういったアイテムの導入を当初しております。全自動、それは職員にとっては楽かもしれないけども、利用される側にとってはやはり時に怖い、恐怖、冷たさ、そういったものを感じるんじゃないかということで、値段的にもですね、本当丸が一つ、ゼロが一つ違うぐらいの、違いもありましたけども、それ以上になるべくアイテムを使っても人の手を離れることなくということで、当施設でもそういったアイテムを導入しました。それが今思うと施設のアイデンティティであり、一人一人スタッフのプライドだったと思います。だけどもやっぱり時が進みまして、限られた人材の中で同じように質の高いケアをしていこうと思った時に、その考えだけではなかなか保てない部分がありまして、譲れない部分と譲ってもいい部分というのをもうちょっと、はっきり選別しまして、その譲ってもいい部分に対してロボット AI を導入することで、譲れない部分に関してしっかり質を上げていきたい、そういう形で現在介護の世界でもロボットの導入に注目されているということになります。絶対にここは人の手でという場所がありますので、全部がね人の手でできれば一番いいんですけどもね、そうではないと、先ほどの見守りとかね、そういうところは積極的にうちの施設もセンサーマットという形で導入してますし、そのセンサーマット当施設はベッドのマットレスに敷かせていただく形式のものでございますけれども、これも非常に日々進化しておりまして、いろんな形のものが出てきている。本当に当施設始まって14年でしょうかね、本当14年で、介護の現場のそういったロボット AI の技術、あとなんていうんですかね、ものの、なんかこうセンサーマット引くものを進化させるんではなくて、そもそもの発想を変える、 そういったものも非常に増えております。昨今のコロナ禍で、非常に、まあ、オンラインとか今までだったら今後10年ぐらいかけて進化する導入されるものが一気に入ってきている部分もありまして、介護の現場もそういった意味ではオンライン、またこの AI っていうのがものすごい勢いで見直されている、導入を進められている、進んでいるっていう状況もございますので、まあ次回、もう少しこの介護ロボットの、住み分け、あとメリット、どうしてもデメリットもありますので、そういった部分も正直にお話ししていこうかなと思います。次回が年内最後の放送になります。今年に関するご挨拶に関しては、次回させていただければなと思います。今回の放送は以上となります。お聞きいただきありがとうございました。
今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回、第2第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りしています。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服2番館二郎歯科診療所を運営する心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか。過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートのホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0256-617688、メール info@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263、 燕市大曲3375、燕市交通公園内、ラジオハートここで一服係宛までどうぞ。みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。次回の放送は12月27日です。どうぞお楽しみに。